12、傍聴席から。12月定例会を傍聴された方からご意見、ご感想をいただきました。防災について質問をすると聞き、大変興味があり、傍聴に来ました。防災無線について、うるさいとか長いという人がいることは驚きました。大切な情報なので、聞く側の体制も大事だと思いました。私は SNS で情報を入手していますが、私の周りでも SNS を使わない方もいるので、電話で内容が確認でき、通話料無料の方法があるというのは、ぜひ町全体に周知してほしいです。特に通話料無料も絶対に一緒に伝えてほしいです。それから我が家も猫がいます。いざ避難と考えると、現段階では多少危なくても家に留まることを考えてしまいます。なるべく早くガイドラインをまとめてほしいです。傍聴するのは何年前になるのでしょうか。町民としてはこれは必要なことだと思います。良い勉強になりました。富士久保再開発は答弁では納得しがたい。計画の概要は住民には理解されていない。一部ではすでに具体的な施設の話が地元では漏れている。非常に不信感がある。60億の資産の根拠が不明確。具体案がなければ試算はできない。未来に向けた考えの議会会議で非常に良かったと思います。富士久保地域拠点施設基本構想に関しての質問に対し、今後検討するという回答をしているが、期間的に、2020年、時間がない状況で町民の理解等を得ることができないと思う。台風時の避難については、各自の判断に任されていましたが、一人暮らし高齢者は判断が遅れることもあると思うので、早めの集団避難のアプローチも、自治安心課と福祉課で検討いただく必要があるのではと思いました。障害者雇用に関して、町が努力目標をクリアしていることを評価できると思いました。どのような障害の人が、どのような仕事で、どのような配慮があるのかも興味を持ちました。他の自治体の見本となる町になれば良いと思います。他にもたくさんのご意見をいただきましたが、一部を紹介しました。12月定例会の傍聴者数、本会議、日程、11月29日、議案審議、人数、1人、12月2日、一般質問、19人、12月3日、一般質問、41人、12月6日、一般質問5人、12月17日、議案審議2人、委員会、12月6日、全共2人、12月9日、特別3人、12月10日、特別3人、12月12日、厚生1人、12月16日、議運1人、12月17日、特別4人。傍聴がなかった委員会は掲載しておりません。